I wonder if you have had an experience like this before.
皆さん、こういう経験をされたことがあるか、
You're talking with someone.
誰かと話をしていて、
And you're talking about another person.
そしてそこにいない誰かのことを話をするんですね。
And it started out good.
その最初はですね、いいことを話してるんですけど、
But gradually, the conversation started getting negative.
だんだんですね、その会話の内容がなんかこう後ろ向きなこうことを話し始めるんですね。
And you began talking about the faults of that person.
ついにはその人がですね、いろいろやってしまった間違いを話してしまう。
And then a most embarrassing thing happens.
そして最もですね、当惑することがですね。
Because you suddenly realize that person is standing over there.
その話のネタになった人が実はすぐ真後ろに立ってたっていうことがあるんですね。
And suddenly you start to sweat.
そして急にですね、悪い汗がこう顔で伝うわけです。
And suddenly you're trying to change the conversation to something more, something good.
そして気づいた瞬間にその会話の内容をなんとかこういいことにしようと思っていい話を始めるんですけれども。
But you realize from their face they heard some of what you said.
しかし、ちらっと見ると、まあその後ろに立った人はですね、明らかに会話の内容を聞いてたっぽい感じなんですね。
How many of you have
そういう経験をしたことがある方いらっしゃるでしょうか。私だけなんですかね。
Yeah, most of you, only three people.
3人しかいらっしゃらないとはなんとすごい。
I think there's more than that.
多分もうちょっとおられると本当は思うんですけれども。Yeah,
yeah. Or have you ever done this? You were talking to someone and there was a voice in your head that said, "Don't say it."
こういう経験あるいはこういう経験されたことあるでしょうか、誰かと話をしていてですね、何かを言いそうになったんですけども、自分の頭の中でそれは言うなという声が聞こえるんですね。
You felt
the、それはもうあの言う前にそれを言ってはいけないという警告が頭の中で聞こえるんですね。
You better not say that.
何か心の中でいやそれは口に出してはいけないという思いがあるんですけれども。
But you said it anyways.
でも、ね、言っちゃうんですね。
And you only said it to one person.
そして一人の人だけに言ったつもりなんですけれども。
And you're thinking, I hope that person doesn't repeat it.
その人がもうそれ以上誰にも言わないということをですね、期待しながら言うんですね。
But you get an email and suddenly you realize it's spreading. It's going all over.
しかし誰か知らない人からメールが来てですね、その話がブワーって広がっているということを後で気づくわけです。
And it's just a matter of time until the person that you were talking about hears it also.
そしてその話のネタになった人が、その当人がですね、実は自分のことをいろいろ言われているということを知るのはもう時間の問題になってしまうんですね。
And you're just What if they find out I started it?
そしてもし最初にそれを言い出したのが私っていうことに気づかれてしまったらどうしようと思うわけです。
And so every day you're wondering.
毎日毎日ですね、ドキドキするわけですね。
Have anyone had something like that?
そういう経験されたことある方いらっしゃるでしょうか。
Oh, more people here.
今回はたくさんいらっしゃるみたいですね。
So today we're going to talk about our mouth.
ですので今日私たちはこの口。口のことをお話ししたいと思います。
And it's not how to eat,
そしてそれはどうやって物を食べるかとかですね、そういうことではありません。
But what we say,
それは、どういう言葉を口から出すか、何を言うかということですね。
And the key scripture is Proverbs chapter 10, verse 9. Proverbs 10, verse 19, I'm sorry.
その今日お読みしたい聖書の御言葉は、箴言の、10章の19節から21節です。お読みします。言葉数の多いところには背きの罪がつきもの、自分の唇を制する者は思慮がある。正しい者の舌は襟抜きの銀、悪者の心は価値がない。正しい者の唇は多くの人を養い、愚かな者は思慮がないために死ぬ。
Every time I read verse 19, I get an image in my head. I've done this before.
私はですね、この19節のところを読むために呼ぶたびにですね、私がやってしまったこの言葉に関する間違いを思い起こすんですね。誰か友達と連れ立ってコーヒーショップとかレストランに行くわけです。
lively, exciting time.
ところですごくですね、話が盛り上がって楽しい時間を過ごすんですね。
talking more and more and more.
そしてみんながですね、どんどんどんどんこう話をしたがるわけです。
and you start talking and talking and talking.
そして自分もですね、どんどんどんどん話が盛り上がって話をして
And you say things you didn't plan on saying.
そしてついに自分はそんなことを言うつもりじゃなかったということまでですね、どんどん言ってしまうわけです。
But in the excitement of the moment, it comes out.
もう興奮してくると、その言葉がどんどん出てきてしまうんですね。
And then you're going home.
家に帰って、
And you have an uneasy feeling.
そして非常にこう不安な落ち着かない気持ちになるわけです。
Yeah, like I said too much.
ああしまった言い過ぎたって
なるんですね。Why did I say that?
なんでそんなことを言ってしまったのか。
I can't believe
自分が信じられないと思うんですね。
Yeah. I think many of us experience this kind of thing.
私たちの多くはそういうことを経験したことがあるんじゃないかなと思うんですが。
And the reality is we humans we were designed by God to represent Him on this earth. That's why we were made.
現実にはこの地上に私たちが生きているのはここに私たちは神様の代理人としてその神様の技を行うために使わされているんですね。
And we humans were created to have a close relationship with God, hear His words and speak His words. That's why He gave us this talking ability.
そして私たちにこの話す口が与えられているのは神様の言葉を聞いてそれを他の人に伝えるためにですねその口を使うように与えられているんですね。
And this is what Adam did in the beginning.
それがアダムがですね、創世記で最初にしたことですね。彼は、天のお父さんと話をしてですね、神様が言うことを聞いたわけです。そして神様の知恵がアダムの口を通して、伝えられるんですね。
And because of his words,The place was blessed.
そして、アダムのその言葉を通してその彼がいたそのエデンの土地というのが祝福されたわけですね。
And so your mouth was actually designed to eat, but also designed to speak God's words to bless and help this world. That's why we have this ability to speak.
ですので私たちの口は単に食べるものを食べるためだけではなくて、その口を通して神様の言葉を語ることによって周りの人を祝福するということができるように作られているんですね。
But as you know, humans got separated from God.
しかし私たちも知っている通り、人間というのは神様から自分たちを切り離してしまったんですね。
And because they got separated from God, that comforting love left their life.
そしてそのゆえに神様から来るその平安ですね平安をもたらすその愛からですね離れてしまったわけです。
Yeah. And because of that separation, then our heart motive started to change.
そして神様から離れてしまったことによって心の中にあるその話をするという動機が変わってきたんですね。
We spoke because we're afraid.
私たちは怖いから話をするというようになってしまいました。
We spoke because we are fighting with low self-esteem.
そしてまた、自分自身の自己価値がすごく低いのをですね、直すために話をするというようになってしまったんですね。
Actually, gossip is a low self-esteem problem.
実は噂話をするというのはすごくその自尊心が低いというそこの問題につながっているんですね。
Because when you say something bad about another person, that makes you feel a little bit betterThen that person.
というのはその場にいない誰かのことを噂していろいろ言うことはですね自分の立場をこう上に上げてですね自分の自尊心を埋めるというか上げるということにつながるわけです。
And so this is what is happening to our world.
そういうことが、この社会で行われていることですね。
And this is why we have so many problems.
そしてそのゆえに私たちのこの社会にはたくさんの問題があります。
And Paul and I we were talking about we are both Paul and I we are upset about something right now both of us.
そして、ここにおられるポールさんとですね、私はあることに関して今話し合いをしてて、で私たちはあることに関してとてもですね、ちょっと怒っていることがあったんですけれども。
He's from Iran.
彼はイランから
来ているんですね。My passport says I'm American.
そして私のパスポートには私はアメリカ人と書いているんですね。
And right now, you know, if you read the news, there is this quarrel going along with Iran, America, Israel, and there's this we.Have a bomb.
そしてご存知の通り今ですねイランとアメリカとそしてイスラエルの間で国際紛争が起こっていて誰がその原子力爆弾を持っているのかというところに対してうちも持ってるんだぞというそのみんながその自分たちが原爆を持っているということに対してですねそれでこう他のところに脅しをかけるということが行われています。
Our bomb is faster than your bomb.
そしてうちのミサイル爆弾はそっちのやつよりももっと早くつくんだぞということが言うんですね。 And if you are going to press the button to your bomb, then we will send our bomb faster than your bomb before you press the button on your bomb. そしてそっちがもしその 発射ボタンを押すんだったら、その爆弾がこっちに落ちる前にもうちはもっと早くボタンを押してそっちを爆破してやるということが行われています。
But the reality is, this earth is our ship, our boat.
しかし現実にはですね、この地球というのはそれ自体が一つの船なので、みんなその一つの船に乗ってるわけです。
And we have learned from Tohoku, nuclear problems affect everyone. We have learned this.
そして、このですね、東日本大震災の、この原発の問題によって、そこで何か問題が起こると周りの人がみんな影響を受けるんだということが、クリア分かってたんですね。
If we were all in a big rowboat and one person said, I'm going to put a hole in the rowboat,
それはですね、みんながですね、大きなボートに乗ってですね、こう牢を越えているときに誰かが一人ですね、今から船に穴を開けるということをしてしまったら、
and another person over there says, No, I make a bigger hole.
でもしそのですね、もしお前がそこに穴を開けるんだったらこっちはもっと大きな穴を開けてやるということをするわけです。
And then another person says, No, no, I'm gonna put a hole in first.
そして三人目の人がですね、いやそんなことするんだったら僕は一番最初にまず穴を開けてやるってやるわけです、ね。
What should we say?
どういうふうなことを言うべきなんでしょうか。
Close your mouth.
口を閉じろって言うんですね。
That's crazy.
それは馬鹿げている。
Because you're gonna sink the whole ship.
そんなことをしたら船が沈む。
Yeah, the foolishness of the mouth.
それがですね、口の愚かさという部分ですね。
Yeah, the mouth for most people, the mouth is not so big. Most people, I don't know how many centimeters, but it's not very big.
口というのはそんなに大きな器官ではないんですけれども。
Yeah.But it can do huge damage.
しかし、口によって、大きなダメージを損害を与えることが、あります。
By the mouth, we can kill many people.
その口から出る言葉だけで多くの人を殺すことができるんですね。
And by this, wars can start.Wars can start by what we say.
そして口から出た言葉で戦争が始まることがあります。
And James chapter 3 is one of those key scriptures talking about this. James chapter 3 verse 2 to 10.
ヤコブの、3章の2節から10節ですね、に、この部分の、言葉が書かれています。
3
章の2節から10節ですね、お読みします。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同時に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。
Go back to verse
8. 8節に戻りたいと思います。
But no humanBeing can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison.
そこにはですね、こう書かれています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。
So there's no hope.
じゃあもう希望はないんでしょうか。
They can't, nobody can tame it.
もう誰もですね、舌を制御できないと書かれています。
That's kind of discouraging.
とてもがっかりしますよね。
Yeah, there's no hope.
もうそこにはですね、もうそこには希望がないと書かれているわけです。
You gossip. Oh, can't be helped.
噂するんですか、でもどうしようもないですね、と言われているわけですね。
Actually,
しかし実際には、
there is a way.
そこには方法があります。
To get control of this.
舌をコントロールする、制御する方法ですね。
There's one way.
一つだけ方法があります。
That is.
それは、
to die.
死ぬこと。
To surrender your life.
それは人生をですね、神様に完全に委ねることですね。
Say, God, I give you my life.
神様に私の人生をもう全て捧げます。
I am no longer the leader of my life.
もう私自身は私の人生のリーダーではありません。
I am not the center.
私の人生の中心は私ではありません。
I surrender.
私はすべての人生は神様に委ねます。
My life that remains is yours.
これからの人生はすべてあなたのものです。
You live inside of me.
あなたが私の中に住んでください。
you speak through me.
そして私を通してあなたが話をしてください。
That's the only way.
それしか方法がないんですね。
And so sometimes people who don't believe in Jesus, sometimes they talk to me and they said, oh, you know, I don't like gossip, you know, and they're talking about it and I did this and that and they're talking about other people.
ですね、時々神様を信じていない人が私のところに来て、あでもね、周りの人はみんなね、噂話とかゴシップとかするんで、もういろんな人のことを言うんで、すごい嫌いなんです。
And then when they're talking about other people's gossip, they're gossiping.
そして、そう言いながら彼らはゴシップ、噂話をしているわけですね。
And you know what? I don't say stop it!
そして私はやめなさいとは言わないんですね。
Because actually they can't.
というのはできないからです。
Yeah.
やめなさいって言われてもやめれる人はいないんです、ね、
Because they are in the center of their own life.
というのは、その方たちはですね、自分の人生の中心に自分が立っているので、
And so they can reduce it.
それを減らそうとされるかもしれないですけども、
But sooner or later it is going to come out.
しかしどんなに頑張っても遅かれ早かれ時間の問題でどっかで出てくるんですね。
Especially when they're tired.
特に体が疲れているとき、イライラしているとき、もう時間の問題でドッカーンと出てくるわけですね。そこにはそれを解決する方法は一つしかありません。
Make the goal of your life to let Jesus be the center of your life and let Him live His life through you.
人生の目的を、イエス様、神様に、人生を委ねて、そして人生の中心に神様を迎えることにすることしかないですね。
And if you do that,
私たちがそうするときに、
gradually over time, God will change you on the inside.
徐々に、だんだんと神様は私たちを内側から変えてくださいます。
And more and more, the words that come out of your mouth will actually bless people.
そして、徐々にですね、口から出る言葉によって周りの人を祝福することができるようになっていきます。
And letting your mouth speakWords of blessing is a most wonderful thing.
そして口から本当に人を祝福する、そういう言葉を出すことができるということは本当に素晴らしいことなんですね。
One of the, occasionally someone comes up to me and they say, Rob, I just want to thank you.
時々私のところに誰かが来られてですね、本当に今感謝してるんですとおっしゃることがあります。
A few weeks ago, one person came and they said, Rob, this is my first time to KBF.
何週間か前、ある人が私のところに来て、私は初めて KBF に来たんですというふうにおっしゃいました。
I've been listening on the internet for several years now.
何年も KBF のメッセージをオンライン、だからインターネットのメッセージを聞いていました。
Two years ago, on this and this time, you gave this message.
2年前のこの日曜日の時にあなたはこういうメッセージをされましたよね。そしてあなたが言ったその、ある一文一言を私は決して忘れません。
And the direction of my life changed.
その一言によって、私の人生の方向性が変わりました。
We're all supposed to be doing this.
私たちはみんなそういうことをですね、しているわけです。
Yeah. Allowing God to speak through us to bless the people in our life.
神様に私たちの中に入っていただいて、そして口から出る言葉で誰かを祝福する。
And once we taste the joy that God is using me to encourage people, God is using me to bless people, it's a most wonderful thing.
そして一度神様によって用いられることによって、人を祝福することができるというそれを知ってですね、その喜びを経験するともうそれ以上ですね、素晴らしいことはないというぐらいですね、それが素晴らしいということに気づくんですね。
How do we begin?
じゃあどうやって始めたらいいでしょうか。
How do we begin to reduce the bad things that come out of our mouth and begin to more and more say the God things, the good things?
まずどのようにして口から出る噂とかゴシップとかいろいろ悪いものをですね、減らしていって人を祝福することができるような言葉をどうやったら増やすことができるでしょうか。
I've listed a few things that have helped me very much I'd like to share with you.
私はですね、今日いくつかそのために助けになることをリストにしたんですけれども、それを一つ一つご紹介したいと思います。
I have noticed certain patterns of failure in my own life.
そして私自身の人生を通してですね、こういうことをすると失敗するというそういうパターンをですね、いくつか知りました。そして私自身同じミスを何回も何回もやってしまったこともあるんですね。
And I hope I'm learning over
time. そして私は、だんだん、徐々にですね、学んで良くなっていってると思うんですけれども。
Here's mistake number one.
まず、ミステイク、間違ったこと、1番。
I'm sleeping and the alarm is going off.
プルルルッと鳴って寝てるんですね、電話が鳴ってる時に。
Yeah. And I look at the alarm.
そして、電話のそのアラーム、目覚ましを見るんですけども。
It's 7.
7時。
I Just rest a little bit more, five more minutes.
あと5分だけ寝よう。
Yeah. And so I just five more minutes.
あと5分だけ止めるわけですね。
So I go back to sleep.
またね、となるわけです。
Yeah. And then I look over.
そしてもう一度そのアラーム時計を見ると、
yeah. Maybe two or three minutes passed, I think.
多分あの2、3分経ってからもう一回目を覚ましたつもりなんですが、
I look at the clock.
その時計を見るとですね、
And it's 8:30.
8時半になってるわけです。
Oh, one moment ago it was 7.
ちょっとだけでそれが7時だったのが、なぜか8時半になるんですね。
And suddenly I gasp, oh no!
でもうどうしようってなってパニックになってしまうんですね。
covers,
もう布団をぶわーっと跳ねのけて、もうとりあえず何でもあるものを着てですね。でももう大慌てになるわけです。
Oh, my, what about this and where's, then I go and I get in my car.
でもうとりあえず何でもいいから車に乗るわけです。
Where's my 携帯? Oh, I forgot the 携帯.
携帯がない、携帯どこに行ったってなって、僕は家に入って大急ぎで戻ってきて。
Am I the only one who has this kind of day?
はい、こういう経験されたことある方いらっしゃるでしょうか。
Well, you know what I found out?
私が気づいたことを、お教えしたいと思うんですけれども。
If you start your day like this,
もし、朝起きたときにそういうふうにして一日を始めてしまうと、
all kinds of bad stuff comes out.
口からはですね、もうありとあらゆるいろんな良くないことが飛び出してくるわけです。
If I start my day in a panic and I'm moving in a panic, then words come out I should not say.
もし朝起きた時にもうすでにパニックでですね、もう仕事に行くためにもうパニックって仕事に行ってしまうと、もうその後口から出てくる言葉がですね、すべて良くないことをですね、どんどん言ってしまうわけですね。
That evening, before I go to bed, I think, oh my, what a mess I made.
そして夜寝る前に、ああもうなんていうことを今日一日やってしまったんだろうと思うんですね。
I got frustrated. I said that to that person.
私はイライラしてて、この人にこういうこと、こういうことを言ってしまった。
And so I found out one key thing to do, and that is something that I talked about a few weeks ago.
ですので、まず最初にご紹介したい方法ですね。これは何週間か前に一度お話ししたことがあるんですが、
Even if I'm late,
たとえ遅れそう、あるいは遅れていても、
I get on my knees just real quickly.
まず膝をついて、本当に瞬間的に。
And I say, Lord, I give you my tongue.
神様、あなたにこの舌を委ねます。
I submit it to you.
これをあなたに委ねます。
I give you my body.
そしてこの体をあなたに委ねます。
You be the Lord of my life.
あなたが私の主です。
You speak through me.
どうか私を通してあなたが話をしてください。
Sometimes I do this in three minutes.
それを3分でやるときもありますし。
But I notice a difference.
しかし私はそうすることによって違いがもたらされることに気づきました。もし私がそのような形で一日を始めると、
There's something that protects me in that prayer, and it's less a possibility of me saying things I regret later.
そうしたときに、その一日ですね、私が何か言いそうになったときにそこに守りがあるんですね。
Yeah. Another thing, and this comes from chapter 10, verse 19 again. Let's read it again.
もう一つの部分は、箴言の10章の19節にあるので、もう一度19節に戻っていただきたいんですけども、
we'll、
はい、もう一度読みします。言葉数が多いところには背きの罪がつきもの、自分の唇を制するものは思慮がある。
yeah. yeah, from this scripture, one thing that has helped me is sometimes I'm going to get together with some peopleAnd I know we're going to have lots of conversation. And I make a mental note, Rob, speak 10% less.
これによってですね、気づかされることというのは、よくですね、たくさんの人が集まって話をしているところに行くときに、この聖書の御言葉から思い出すことはですね、そういうところに行くときに必ずいつもよりも 10%喋る量を少なくしようと自分自身に言うということなんですね。
Talk 10%. It's okay to talk, but just talk.
みんなが集まっているところで話すことは別にいいんだけれども、でも話す量を 10% を減らすということを意識してやるんですね。
I make a mental note of that.
そしてそのことを常に自分の頭に留めておくわけです。
And I've noticed that even when I do remember to do that, that helps me just kind ofProtect myself from just saying all kinds of things.
そしてそのことを心に留めているときはですね、いろいろとも頭の中に思いついたことを全部言ってしまうというような間違いをすることを、かなり防ぐことができるんですね。
Another interesting scripture is Proverbs 17:28. Let's take a look at this.
もう一つ、興味深い聖書の箇所は箴言の17章の28節というところです。お読みします。愚か者でも黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りのあるものと思われる。
Keep your mouth shut.
口を閉じましょうということですね。
People think that you're smart.
そして口を閉じていれば頭が良い人だと思われるということです。
I've done an experiment on this several times.
実はそのことをですね、試すために実験をしたことがあるんですね。
I've done it. I've worked, one place I did, I tried it was at an English school.
それをやったことがあるのは英会話学校でやったことがあるんですけれども、
one I remember was that they have the board meeting of the leaders of the school.
私が覚えているのは、その英会話学校でですね、みんなこの偉い人がですね、経営者会議みたいなのをされているわけです。
And they said, since you don't have a right to vote in this group, you're just a common English teacher.
そして周りの人が私に言ったのは、あなたはここで別に何も決める権限がなくて、ただ英語教師として雇われているだけなんだから、そこに黙って座っててくださいって言われたんですね。
Yeah, so just listen.
だからもうとりあえず聞いといてっていう意味で言われたんですけども、それを聞いたときに、あ、これは面白いぞ、この17章の28節を今日はやってみようと思った
んですね。
こうやって腕を組んで
and I put on a wise face.
そしてできるだけ顔をですね、賢そうな顔にして
Yeah. And I didn't say anything.
何も私は言いませんでした。
Yeah. And they had a discussion about finances and all different kinds of things.
そしてその、まあ、会議ではですね、いろいろその経営状態とか経済状態とかいろんなことを、その人たちが話をしているわけです。
And back and forth, back and forth.
そして行ったり来たりのですね、ディスカッションをずっと続けている
んですけども、 And I just stood there.
そこでですね、私はずっと座ってこう頷いているわけですね。
And then the next month they had the meeting again.
同じミーティング会議がその次の月にもありました。
and I put on my wise face and I just stood there.
そして私は前回と同じく顔をですね、賢そうな顔をしてですね、そこに座ってるわけです。
and finally at the end of the second meeting,
そしてその2回目の会議が終わる頃、
they said, Rob, do you have anything to say?
誰かがですね、私に聞いたんですね。ロブ、何か言うことがありますか。
yeah. and I had been praying, Lord, give me one sentence
そしてその時に私は神様に何か一言だけ言うこと教えてください。
Lord, just give me one sentence.
何か一言でいいので、口から出す言葉を教えてください。
And so I said, well, I listened to the things today and I really think we ought to look into this and this and this.
私は言いました。私はずっと話を聞いてたんですけれども、で本当にこの部分とこの部分とこの部分というのを、もっと話を しないといけない、私たちはもっとそれをやらないといけない。
And they were like, that's a good idea
みんな言いました。グッドアイデア、いいアイデアですねって言ったんですね。
Gradually,
そして徐々に毎月その会議はあるんですけれども、その会議に出ているその医科学校の会社のリーダーたちはですね、
they had their discussion.
まあそのまた行ったり来たりするディスカッションをやるんですけれども、
and when they finished the discussion,
そしてその会議が終わる頃に、
they asked for my advice.
なぜか最後に私の意見を聞くんですね。
and finally, the inchou said, I'm scared of you.
そして最後にですね、その委員長先生が、私に、 あなたのことちょっと怖くなってきましたって言ったんですね。
Because, it's like you're the leader now.
最後に意見を聞かれる、なんかロブが一番偉いリーダーのような気がしてきたって言ったんですね。
But the idea came from this scripture here.
しかしその、全てはこの17章28節から来てるんですね。
Sometimes it's good just to be quiet.
それは、時々は全く何も言わないということが一番賢いことなんだ。
pray, Lord, if there's something you want me to say, please tell me.
そして神様に祈って、もしそこで何か言わないといけないんだったら、その言わないといけないことをはっきり教えてくださいということですね。
What is your one word?
あなたが言うとしたらその一言は何ですか。
Because one word from God is more powerful than 10,000 words from a human.
というのも神様から来たことがはっきりしているその一言というのは、人間同士が話す千の会話よりも価値があるんですね。
Yeah. Another thing that I've been working on in my life, I haven't got it perfect, but I'm still working on it.
もう一つ私が実践していること、まだ完全にできてないんですけれども、しかしですね、それをまあ日々の中で実践していることは、
It's Colossians chapter 3 verse 15 to 17. Colossians 3:15 to 17.
コロサイ人への手紙の3章の15節から16節というところですね。お読みします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から主に向かって歌いなさい。
You know, I'm not a natural public speaker. This is not something I grew up doing.
私は決して生まれ持って人前で話すのがうまかったというような人ではないんですね。正直言うと、私はもともとは人の前で話をしないといけないというのがすごく嫌いだったんですね。でも KBF を始めたときに、私は毎週みんなの前に立ってメッセージをしないといけないということになりました。そしてとても難しい経験だったんですね。実際とてもストレスを感じていたので、そして前に立つたびに手が震えていて、すごく心配しました。
What if I said the wrong thing?
もし私が何か間違ったことを口走ってしまったとしたら、
And then after the service, I went to the back.
ですので、その礼拝が終わって、後ろの方に行ったときに、
And then people came by out the door.
そして、みんなに挨拶するために後ろに行くんですけれども、そのところにですね、皆さんが出てくるんですね。
I was offended by what you said.
そして、みんなが帰るときに、私のところに来て、今日のメッセージはとても傷つきました。
You shouldn't have said this.
こういうことをメッセージで言わないでほしいということを言われたんですね。
You talked about this and that's not right.
今日こういう話をしたんだけれども、私はそれは正しくないと思います。
And you used a very rude Japanese word.
そして今日日本語の言葉でとても失礼な言葉をあなたは今日使いましたよって教えてくれるわけですね。そしてそんなことが毎週続いたことがあります。
And I felt like I want to quit.
そして私はもうやめると思ったんですね。毎週一生懸命話をしているのに、その後ですね、いろんな攻撃を受けるわけです。もう諦めて、もう違うことをしたいというふうに思いました。本当にもう傷つく経験だったんですね。
Sunday night, I can't sleep.
日曜日の晩、いつも私はよく寝れませんでした。
This person said this thing, and that person said this thing.
それはその日曜日の日にですね、この人はこういうことを言って、この人はこういうことを言ったという自分に対していろいろ言われたことに思いを巡らせていたからですね。
And so I said, God, I want to quit. What should I do?
私は神様に祈って、もうやめたいんですけれども、私は一体どうしたらいいんですか。
And I felt like the Lord gave me some advice.
そしてそこで神様は私に一つのアドバイスを助言をくださったんですね。
It's from this Colossians chapter 3.
まさにこのコロサイ人への手紙の3章の15節から来たんですね。
The peace of God guide your mouth.
神様から来る平安によって自分の言葉というのをガイドしなさい。それを使って話しなさい。
And so I changed the way I prepared my message.
そのことによって私はメッセージを準備するその方法をちょっと変えたんです。
I wrote everything out.
まずメッセージで話をしようと思っていることをすべて書き出して、それから車に乗って、そのまだ駐車場に止めているパーキングの車に乗って、そしてその車の中でワーシップソングをかけながら心の中にですね、まず平安をですね、養うんですね。そしてそこで神様からの平安を感じることができるようになってから、神様に乗って今からこのメッセージをリハーサルします
ですね。I'm going to say that is not pleasing to you.
そしてもし私が今からするリハーサルの中で何かあなたがあまり喜ばれないことを言ってしまったら、
Take the peace.
そこで私の心の中からその瞬間に平安を取り去ってください。
Yeah. And so I said, good afternoon, everyone.
そして本当に私はリハーサルをしながら皆さんこんにちはから始めたんですね。
Still peace is here. Okay.
でその皆さんこんにちはではまだ平安があったんで、よし今のは大丈夫って思ったんですけど。
Today is I'm going to talk to you about the most important thing.
そして今日は皆さんに一番大事なことを話したいと思いますって続けたんですね。でそれは平安があるのかっていう
ちょっと。I guess it's not the most important.
もしかして平安がちょっと下がるということはもっと大事なことは他にあるのかもしれないと思ったんですね。それをすかさず車の中でメモを取るわけです。
Very important thing, not most important, very important thing.
一番じゃなくてとてもに書いたわけです。
And so I said my message, letting the peace of God guide my words.
そして一行一行メッセージをリハーサルしながら、神様から来る平安がその一言一言の言葉にあるのかということを確認して、そのメッセージを作っていたんですね。
Then I gave my message.
そしてメッセージをしました。
And I went to the back door.
そして、そのドアの後ろのところに挨拶をするために行ったんですね。
Big surprise.
驚くべきことに、
No angry people.
誰も腹を立てなかったんですね。
Yeah, it went well.
すごくうまくいったんです。
This is important.
そして私はそうすることがとても大事なんだと
気づきました。Not just when you give a message.
それは単にメッセージを準備するときだけではなくて、
But in living life.
毎日生活する中で大事なんですね。
Keep a melody in your heart.
私たちは心の中にそのメロディーを保つ必要があります。Let a gospel
song flow in your heart.
心の中に神様を賛美する歌を流しておく必要があるんです。
Praise God and sing to God in your daily life.
私たちの生活の中で神様を賛美するそのような歌を歌っていく必要があります。
And then let that peace guide what comes out of your mouth.
そしてその平安があるときにその平安によって、自分の言っていることが正しいのかどうかということを判断する必要があるんですね。
This is something you can do.
これは私たちもできることなんですね。
Yeah, allow the peace of God to be your guide.
神様から来る平安によって、話をする口から出る言葉を、ガイドするということです。
And this, I'm still working on it, but this is something that I'm very consciously aware of every day, is keeping that peace, keeping that peace.
それは私自身もまだ今実践をしている、その途中なんですけれども、しかしその、神様から来る、その平安によって一言一言を、ガイドするということはとても大事なんです、ね。
Another thing that we can learn about our mouths,
もう一つ、私たちがこの自分の口について神様から学ぶことができること
は、and that is sometimes, have you ever, just you were having a nice day, you were having a nice day.
例えばですね、とても素晴らしい一日が終わって、
and then suddenly someone comes up to you.
誰かがいきなり来るわけですね。
And they said, why did you do this?
あなたなんでこんなことをしたんですか。
And suddenly you are under attack.
そしてその瞬間に何かすごく攻撃されてるような気がするんですね。
And it came so suddenly you didn't even prepare an answer.
そしてそれがあまりにも急にそんなことを言われたので、正直何て言っていいかわからない状態になるわけです。
And fear came in.
そしてそこに心の中に恐れが入ります。
And because fear came and you're under attack, then you said some things back.
そしてそこで恐れが入ってきてですね、しかもそれが急だったので何て言っていいかわからないっていう状況になるので、思わず、こう相手を傷つけるようなですね、相手を攻撃するようなことを言ってしまう。
And your mouth started saying, you're not so perfect yourself.
でその人に向かってあなただってそんなに完璧じゃないでしょうっていうようなことを言ってしまって、4 years ago you did this and suddenly you're digging up all kinds of terrible things。 であなた4年前にこんなこととこんなこともしたでしょうみたいな感じで、その人がやった昔の悪いことを全部放っていくわけですね。
And you forgave him. You promised you would never say it, but now it's coming out。
そしてもう実はその人がしたいろんな間違ったことはもう許しますっていうことを何回もその人にも言ったし祈ったのにもかかわらず、その瞬間にそれをもう一回全部持ち出すわけですね。
は
い、そういうことをやってしまったことがある
And you weren't prepared, and so you said some unbelievable things back.
誰かに急にですね、言葉で攻撃されて、それをこう言い返すためになんかひどいことを言ってしまったっていう経験のある方いらっしゃる。
And then finally the person stomps off, goes away.
そしてその人も怒ってしまってですね、もうどっか行ってしまって、
And then what are you doing?
どういうことをしてしまっているんでしょうか。
Why did I say that?
なんでそんなことを言ってしまったんだろうと思うんですね。
And then you start preparing.If she says it again.
そしてですね、次は準備をし始めるんですね。もしその人が同じことをこういうことを私に言ったら、もしその人がこんなことをもう一度言ったら、
well, then, スルッと I'll say that.
その瞬間にこれ言ってやるみたいな感じになるわけですね。
Yeah. I'll be ready next time.
よし、次は言われたらこれを言うっていうもう準備をしてるんだぞってなるわけですね。
And if she says that,
もし次これを言われたら、
Then I'm gonna say this.
これを言うみたいなそういう準備を始める
わけ
です。そしてそれを考えているうちに寝られなくなってくるんですね。
You're lying in your bed.
もう布団で寝ているのにもかかわらず、
And you're practicing.
次来たらどうやって受けてそれを返すかということをずっと練習するんですね。
this,
もし彼女がこう来たら僕はこう言うんだみたいなのがあるわけです、ね、
And she says that, and I do.
そして彼女がこう来たら僕はこう言うみたいな、
yeah. How many of youCouldn't sleep.
はい、やったことある人はいらっしゃるでしょうか。
you're preparing your next,
そのまま寝られなくなってしまった人はいらっしゃるでしょうか。
you're preparing for your next battle.
次にまたその何か言われた時のためにですね、いろいろこう言うことを準備してしまうという経験があるんですね。
Jesus has a better way.
しかし、イエス様はですね、もっといい方法を、使われました。
In John chapter 8, 1 through 11, he was attacked verbally.
それはヨハネによる福音書の8章の1節から11節に書かれているんですけれども、そこでイエス様がどういうふうにされたかということが書かれています。お読みします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。 それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める者はなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
Okay, let's get a picture of what happened here.
ここでどういうことが起こったのかちょっと想像していただきたいんですけども。
It was a nice day.
とても素晴らしい日だったんですね。
The birds were singing.
鳥が鳴いている
日だったんですね。The sun was shining.
そして太陽が照っていて。
Jesus was having a good day.
そしてイエス様はそこで弟子たちといい一日を過ごされたんですね。
He didn't realize that there was this group of people that were planning a verbal attack.
そしてそこでイエス様はこういうパリサイ人や律法学者たちがそういう罠を準備しているということをそこではですねまだ知っておられなかったんですね。
trap him with his words.
そして彼らはイエス様をその言葉の罠にかけようというふうにしてたわけです。
They had it all figured out. If he said this, then we're gonna do this. If he says that, they had it all planned out.
そして彼らはイエス様がもしこういう答えをしたらじゃあこの答えを持ってこういう罪に定めよう、あるいはこういう答えをしたらこういうふうに責めようというふうにですね、答えられた内容によってどういうふうに責めるかということも決めてたんですね。
Yeah, and then they came and they began to attack him.
そして彼らはやってきてイエス様は攻撃されしました。
We found this woman.
この女を会員の現場で捕まえたんだ。
The Bible says, Moses says this.
そしてモーセはこういう女は石打ちにしないといけないと言っているんだ。
What do you say?
あなたはじゃあどう言うんですかってイエス様に聞いたんですね。
And he was really smart.
イエス様はとても賢い方法を取られました。
He didn't say anything.
イエス様は何もおっしゃらなかったんですね。
He got down on his knees.
イエス様は地面にかがんで、
And he began to draw on the ground.
そして地面に何か書かれていました。
Yeah. And what was he doing?
イエス様もじゃあ何をされてたんでしょうか?
I think one thing he was doing was he was taking a time out to ask his Father in heaven, what should I do?
私が思うのはイエス様はまずそこで時間を取って、天のお父様に、時間、まあ、その休憩時間というか、タイムアウトの時間を取ってですね何を言うかということを相談されたと思うんですね。
And then finally he got the word.
そして、神様から、言うべき言葉が与えられました。
Yeah, just one sentence.
それは一言だけ。
Those of you who are perfect, throw the first stone.
あなたたちの中で完璧な人、罪のない人が先に石を投げなさい。
Yeah, and then all of a sudden they just started to...
そして彼らはそれを聞いてですね、何も言うことができなくて去ってしまったんですね。
And so when someone comes to you and they're attacking you...
ですのでもし誰かが来て私たちを言葉で攻撃するときに
Rather than panicking and saying something back,
そこでパニックになって何かその相手を攻撃し返すことを言うよりは
Take a time out.
そこで時間を取って
You don't have to answer immediately.
決してそう何か言われたらその瞬間に言い返してやらないといけないということはないんですね。
If you answer immediately, you will be taken up in their emotionYou'll be taken up in their anger.
そこでもしその怒っている人に対してそのままそこで言い返すというのは、その相手の感情の盛り上がりをそのままですね自分もそれに乗って投げつけるということになるわけです、ね。
Yeah, and then you'll get all, it'll be a mess.
そしてそれをやってしまうと、その会話はボロボロになってしまうんですね。
Take a time out.
まず時間を、取ってですね、
タイムアウトするんです。
そして神様にじゃあ何を言うべきなんですかということを聞く必要があるんですね。
One businessman asked me for advice in this area.
この分野で、ある一人の、ビジネスマンの人が私にアドバイスを求めました。
And he said, my boss keeps attacking me.
私の上司がですね私のことを本当に、いろいろですね攻撃するんです。
What should I do?
一体何をしたらいいですか。
And I gave him this advice from here.
このまさにこのアドバイスをですね、させていただいたんですけども
and so he said, I'll try it.
でその方はじゃあちょっとやってみますと。
And this was his technique.
これが、その方がされたやり方です。
Yeah, his boss said, hey, come here.
その上司の人が来いって言うんですね。一体何なんだこれはって言うんですね。なんでこんなことをやったんだって言うんですね。そしてその上司の人はもうその攻撃をやめないわけです。彼は何て言ったんでしょうか。
Excuse me, can I go to the restroom?
トイレ行っていいですか。 Go! って言ったんです。
So he ran to the toilet.
トイレに行って。
And he opened the window.
そこで窓を開けて。
And he telephoned me.
そしてそうですね、私に電話してきたわけです。
ロブさん、また来たって。What should I do?
He has come back って言ったんですね。
And I said, I told you, don't telephone me.
私に電話、私に電話しないでください。
Telephone God.
まず神様に電話してください。
Ask God.
神様に答えを求めてくださいって言ったんですね。
Okay, okay. And so he got quiet. He kept the door locked and he sat on the toilet and he took some breaths and he began to pray.
そしてその方は、まず窓を閉めてトイレの鍵を閉めてそこに座って心を落ち着けて祈り始めたんですね。
He got some ideas of what he should say.
そしてその静かに平安を持った時にですね、こうすればいいんだというアイデアが
来たんですね。
そしてその与えられた通りのことをですね、戻って自分の上司のところに行って言ったんですね。同じことを何回も何回も言われるたびに繰り返しました。
5 times, 10 times.
5回、10回。
And gradually he didn't even need to go to the toilet anymore.
そしてやっているうちに、もうその時にですね、時間をタイムアウトにしてトイレに行くという必要はなくなったんですね。
He was able to stand there and take this attack.
それはもうそこで立って目の前にその人がいる状態で立ってですね、その時にもう言われながら、じゃあ実際どういうことを言えばいいのかということを神様に祈って求めることができなかったんですね。そこで感情的に言い返すよりも、まず時間を取って神様に祈るということができるようになったんです。
How many of you are in the habit if someone attacks you, you attack back?
この中で何か言われたら必ず即座に言い返してやるという人何人ぐらいいらっしゃるでしょうか。
Yeah. Lord, I'm just gonna pray right now.
今からお祈りしたいと思います。
Lord, I just pray for these people who were honest enough to raise their hands just now.
神様は本当に今、今日本当に手を挙げられた正直な方のためにお祈りしたいと思います。
Yeah. Lord, the next time an attack like this comes,
もし、その次にですね、同じような攻撃を受けた時に
help them to remember this word today.
どうか、今日この学んだ、聖書の言葉を思い出すことができるように働いてください。そして、何を言われてもまず時間を取ってあなたに、話をすることができるように働いてください。
Lord,
そしてあなたの本当に素晴らしいその知恵の言葉をどうか彼らにあなたが与えてください。イエス・キリストの名によって祈ります。
One time I was in a pastor's office and the phone was ringing.
やるとき私は牧師の事務所にいたときに電話が鳴りました。
And, he picked up the hello.
電話を取って、こんにちは、もしもしって言ったんですね。
And the person was really angry.
その人ものすごく怒っていました。
I couldn't hear, but I could hear this. I could hear that.
っていう電話だったんです。
And I thought, oh.
なんだろうと思ったんですね。
And I was so happy it was his church.His problem.
あ、それはこの教会じゃなくて違う教会の牧師施設で起こったので、その教会の牧師先生が電話を取ったので私はそこでお客さんとして行ってただけです。
Yeah, I was so glad it was his church.
それは本当にそれが私の教会じゃなくてよかったと思ったんですね。
And his member.
そしてその電話の向こうの人もその教会のメンバーの人だったんです。
And I thought, what's he gonna do now?
そして私はそこで立ちながら、じゃあその牧師先生は次に何をするんだろうと思いながら、彼が一体そこでどうするのかというのをものすごく興味深く見守ってたんですね。
And you know what he said?
彼がじゃあ次なんていうふうにおっしゃったんでしょうか。
I could hear it.
もう私は電話口の向こうでもそういう声がもうしているのがもう聞こえるんですね。
And this is what he said.
しかしそこの牧師先生がおっしゃったことはこういうことです。
痛かったやろうな。
Oh, it must be painful.
そういうことあったんか。
Oh, it happened to you.
And he made comforting tones.
そして、もう慰める口調なんですね。
あ、そう、そういう考え方で、like this.
という感じの、口調なんですね。
Yeah. And I could hear this.
っていうふうにだんだん弱くなってくるわけです。
And then gradually it changed.
ってなったんですね。
And he turned the whole thing around with comforting tones and comforting words.
そしてその、牧先生はその状況を慰める、言葉、慰める口調によって完全に切り替えてしまったんですね。
Now, comforting words and tones doesn't have to mean you agree with them.
そして、その人を慰める 口調とか慰める言葉というのは必ずしもその人が言っていることに、私たちが同意する、その人に謝るという意味ではありません。
But what it communicates is I'm trying to get into your shoes. I'm trying to understand your feelings.
しかしそれは、私たちがその人の立場に身を置いてあなたのことを理解しようとして努めていますということを伝えることができるんですね。
After she wound down,
そしてその電話の向こうの人がもういろんなことを言い終わってしまったら
then they were able to have a good communication.
そこからですねようやく、本当の良いコミュニケーションを持つことができるようになるわけです。そしてそういうことは私たちは、学ぶことができるんですね。
Another thing, when things happen and they begin to build up in our life
もう一つは、いろんなことが起こってですね、人生のこのもう重圧がだんだん重たくなってきた時。
Have you ever had the experience where different things happen and it's starting to build up inside of you?
なんかもういろんなことが同時に起こってしまって、もう心の中でですね、だんだんそういうもののストレスとかプレッシャーが溜まってくるんですね。
Yesterday's thing.
昨日こういうことが起こって、
yeah. and 3 days it's starting to build up. 3
日前にこういうことが起こって、だんだんこう心の中に溜まってくるわけです。
Yeah. And now if anything more bad happens, you're dangerous.
そしてもうそれ以上何か良くないことが起こったらもうドッカンってなりそうになるんですね。
Yeah, have you ever had that experience? I had that experience.
そういう経験をされた方いらっしゃるでしょうか。
Yeah. And you start to feel, you know what? The next person talks to me, it might be bad.
もし次の人が何か私に悪いことを言ったらもうその人は思い知ることになる
yeah,
というですね。
Yeah. How do we deal with this?
そういう状況にどういうふうに対処したらいいでしょうか。
I think there's two things that we can do.
そこには私たちができる2つのことがあると思います。
One thing is everyone needs one or two or three people that will listen.
それは全ての人に1人か2人かあるいは3人の本当に話を聞いてくれる友達が必要だということですね。
Yeah, that we can just share our feelings and they will not attack us. They will listen.
その人たち、その友達たちは、攻撃したり攻めたりせずに、本当に話を何でもすることができて、そして、自分の考えを伝えることができる、そういう友達ですね。
And they'll not gossip.
そして彼らは、私たちの噂話やゴシップをしない。
Because they care.
それは、私たちのことを本当に気にかけてくれている人だから
ですね。 Jesus had Peter, James and John. Those three would listen.
イエス様にも、ヨハネと、ヤコブとペテロという、3人の、友人がいました。
And a lot of times when the pressure builds up, we make a mistake, we talk to anybody. That's a mistake.
そしてよくやってしまいがちな間違いというのは、その人生のプレッシャーがですね、もう溜まってきて、その重圧に耐えられなくなってきたときに、誰彼構わず捕まえて話をしてしまうということがあります。
Yeah, and that makes a big problem.
そしてそれをやってしまうと、大きな問題を抱えることになります。
Yeah, and so we need close friendsWho we can share, who will cry with us, pray with us.
そして私たちは、そこに本当に対処するために、私たちのために祈ってくれて、私たちのために一緒に泣いてくれるようなそのような近しい数人の友達が必要なんですね。
And they'll listen, and in the end, after they listen to us, then they'll say, "Well, let's pray about that."
そして私たちがいろいろ言うことを全部聞いてくれて、その後でじゃあ一緒に祈ろうというふうに言ってくれる友達ですね。
Gossip is when you talk about someone with no intention of doing anything.
ゴシップ、噂話というのは私たちが誰かのことを話題にして、でもそのために私たち自身が何か、アクションを取って、助けるということを一切するつもりがないのに、その話をすることは全て噂話、ゴシップと言われますね。
But if you're sharing about someone because you want wisdom on what you should do, this is a valid thing.
しかし、何かを他の人に話をすることによって、そこで知恵を、もらってですね、そこで何か行動につなげるということは、正しいことですね。
Yeah, many times mother and father, when their child goes to sleep, they talk about their child. Father and a mother at night, when the child goes to sleep.
よくですね、子供が寝た後で、その子供のお父さんとお母さんが、いろんな話をすることがあります。
And they talk about the problem of that child that day.
そして、もうその子供が寝てしまった後で、その子がやってしまった、いろいろ問題になっていることを、お父さんとお母さんで夫婦の話をするんですね。
This is not gossip.
それはゴシップとは言いません。
Because they're in a position of care for that child.
というのは、お父さんとお母さんは、その子供に対して責任があるので、その子供に対して何か、アクションを取らないといけないために話をしているんですね。
They love that child.
そして、お父さんとお母さんはその子供を愛しています。
And so they are, in their sharing, they make a plan of how to help that child the next day.
ですので、その2人が子供の話をするときというのは、じゃあどういうふうにしたらいいかという計画を話し合っているんですね。
And we need friends that we can be honest about like this. This is important.
そして私たちも、同じようなことができる、人生の友達が必要なんですね。
Where we pray and we share and we say, okay, what should we do about this, Lord wisdom?
神様から本当に知恵をもらった人が本当にそれをどういうふうに対処すればいいのかということをお互いにその知恵を分かち合うことができるそういう友達ですね。もしそういう友達がいなかったらどうしたらいいか。まず最初にしないといけないことは神様に祈り求めてどうかそのような友達を送ってくださいというふうに祈ることです。神様、私は本当にそういう友達が必要なんです。そして私たちが本当に正直にそれを神様に求めるときに必ずそういう友達が与えられます。
The next thing we can do
もう一つ私たちができることは、
and have you ever had this experience? You got a lots of frustration. You want to talk to someone.
こういう経験をされた方いらっしゃるでしょうか。もうすごくイライラしていてですね、もうそのイライラを解消するために誰かに話をしたいと思うんですね。
You call your best friend.
自分の一番の親友だと思っている人に電話をするんですね。
And they don't answer.
でも電話に出ないわけです。
So you call your next best friend.
次に二番目の親友の人に電話をするわけです。
And they don't answer either.
しかしその人も電話に出ないんですね。
No one answers.
誰も電話に出てくれないんです。
What do you do?
何をするでしょうか。
In that case, there's something even more important to do.
そういう状況になったときは、さらにもっと大事なことがあるんですね。
And that is to shout it to God.
それは言いたいことをすべて神様に言うということです。
Yeah, shout it to God.
神様にすべてそれをもう叫んで伝えるということですね。
Yeah, and this is what the King David did.
それはダビデ王がしたことです。
Psalm 13.
詩編の13編というところに、
Now, being a king can be a lonely thing.
王様というのはとても孤独なポジションなんですね。
Because you're supposed to be perfect.
というのは王様というのは本当に完璧であることを求められます。
You're supposed to know everything.
そして王様は全てを知っているということを期待されているんですね。
You're supposed to have power.
そして王様は全ての権威、権力を持っていることを期待されています。
And so it can be a very lonely place where you have stress and trouble, but you don't have someone who will listen.
ですので王様にとってはいろんな問題やストレスを抱えることはあるんだけれども、でもそれを相談に乗ってもらう人がいないということになってしまうことがあります。
And so in that case, you really need God.
そのような状況では本当にダビデにも神様が必要でした。
And so in You can see his pattern in Psalm 13. Let's read that.
そして、彼はこの詩編の13編を書きました。お読みします。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔は私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。私に目を注ぎ私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように、また私の敵が俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私の敵が喜ばないように。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。
He starts out really negative.
最初には最初の部分ではダビデの口調というのはとても暗いんですね。
He's angry at God.
ダビデは神様に怒っていました。
Why?
なんでこんなことが起こるんですか。
He's frustrated because here his enemies looks like they're having success.
そして彼はとてもイライラしてたんですね。自分の周りの自分を攻めてくる敵がですね、うまくやってるわけです。
Yeah, and he just says it all to God.
そしてそのようなイライラ、フラストレーションをすべてダビデは神様に伝えました。そしてそれをですね、もう全部上に上げてしまった。
But finally, in the very end,
しかし最後には彼がもう自分の持っているものをすべて神様に投げてしまった後に彼は言いました。それでも私はあなたに信頼します。そしてこれは私たちもそれをすることを学ぶことができるんですね。そしてそれはとても力強いことなんです。そしてそれは誰か友達に自分の問題を話を聞いてもらうよりもずっと力があることだと思います。
Now in my life, God is good and He gives me many wonderful days, happy days. I've had happy days.
私の人生でも神様は本当にたくさんのですね、とてもハッピーな幸せな日々を与えてくださったんですけれども。
Once in a while, I get a really bad day.
しかし時々たまに私もとても難しい日を迎えることがあります。
And I listen to too many problems.
その時にもういろんな問題の話を聞きすぎて。
And I feel it's just kind of filling me up with a heaviness.
そしてその問題があまりにも大変なので心の中にですねそういう重荷が溜まってくるんですね。
And I think, who can I tell this to?
で私はそこでじゃあそれを一体誰に聞いてもらったらいいんだろうと、ね、
And I realize there's no one.
そしてそこに誰にもそれを言うことができないということ
に気づきます。If I told someone everything that happened today,
もし誰かに自分の自身に起こった一日の全ての大変だったことを伝えてしまったら
they would be more depressed than me.
その人はおそらく私以上にもう落ち込むんでしまうだろうと思うんですね。
And so I have no one to unload it on.
ですので私は自分の周りの人にその重荷を全部こう渡してしまうということができないんですね。
And so I climb the mountain.Near Suzurandai.
ですので私はスズランダイの家の近くにある山に登ります。
Sometimes two in the morning.
時々午前2時とかそういう時間に。
And in a loud voice.
そして大きな声で。
I shout it all.
すべてをそこで叫ぶんですね。
God, why are you doing this?
神様なんでこんなことをしたんですか。信じられないです。
It's crazy.
もうとんでもないって言うんです
ね。Do something.
なんかやってくださいって言うんですね。
Like this.
っていう風になるんです。
Yeah. Like this.
っていう風に祈ります。
And you know what happens?
何が起こるんでしょうか。
Peace.
その後に本当に神様からの平安が与えられるんですね。
And I think I'm so glad I came here.
そして本当に来て祈ってよかったと思うんですね。
This comfort is much better than human comfort.
そこで与えられる慰めというのは本当に人に相談して心に入ってくる慰めと比べられないんですね。
And I come down, built up.
そして、本当に、もうその全ての持っていたものをですね、下ろしてしまうことができるんですね。
So when you call everyone, nobody answers.
もしだから何か相談を乗ってもらいたくて話を聞いてもらうために電話した人が誰も電話出なかったら、
Find a place you can shout.
叫ぶことができる場所に行ってください。
Be like David here.
そして、この聖書の箇所でダビデがしたように、
Honestly, tell him all your feelings.
本当に今自分が持っているその感情っていうのをもう神様に、
But when you have
伝えるんですね。
Everything that you can say.
しかし言いたいことを全部言ってしまったら
in the end, say, Still, I believe in you.
それでも私はあなたのことを信頼しますという必要があります。
And God will work in your life.
そしてその時に神様は私たちの人生に働いてくださるんですね。
Let's pray.
祈りたいと思います。
Heavenly Father, come to you in Jesus' name.
天のお父様、今イエス・キリストの御名によってあなたに祈ります。
Our mouth can be a dangerous thing.
私たちの口は本当に、とても危険な場合があります。
We don't seem to be able to control it.
私たちは自分自身ではその口をコントロールすることができない、
And so、状況です。 We ask that you would help us.
今本当にあなたに祈って、本当に助けを求めます。
Live inside of us.
どうか私たちの中に住んでください。
Yeah, show us how to deal with the emotions that we deal with.
どうか本当に私たちの心の中に湧き上がってくる感情に対処する方法を教えてください。
Lord, give us the strength to listen carefully and wisely when people attack us with their words.
そして周りの人たちが本当にその言葉を持って私たちに攻撃してくるときにどうか本当に私たちが冷静になってそこで本当にあなたの助けを求めることができるように与えてください。
Yes, help us, Lord.
どうか私たちを助けください。
Lord, we want to speak your words.
私たちはあなたの言葉を本当に口から語りたいと思います。そして私たちの口を持って人々の人生を癒すそのようなものになりたいと思います。今本当にイエス・キリストの御名によってあなたの助けを求めます。アーメン。